皆様、おはようございます。今日から、ペテロの手紙第2の2章に入ってきます。あまり嬉しくない、箇所でありまして、早く終わりたいんですけれども、私たちの日々の生活、また、社会、そして世界の動向を見ても、好ましくないものはたくさんあります。そして、その中で私たちが守られるためには、それらを覚えて対応しなければならないことがあります。ないつもりになればなくなるならいいんですけども、病においても、また不正が起こることについても、暴力が起こることについても、また衰えてしまう、老化の問題についても、いろんな様々な問題がありますけども、それを無視したり、逃げたりしては解決しない部分があります。もちろん、自分だけで追い切れないのを無理やり追うわけにはいかないんですけれども、しかし、私たちの周りにある困った状況、また危険な状況について正しく対処する必要があること、それは信仰の世界でも同じです。ですから触れたくはないんですけども、しかし私たちは罪や悪がある世界に生かされていますので、しっかりとそれを捉えて私たちの安全が守られるように、平和が守られるようにするだけでなく、私たちもかつて罪の中に滅びに向かっていたものですから、今その中にある方たちのために祈り、また回復の道、正しい道を明かしするために覚えていたいと思うんです。もしこの世界にお医者さんがいなくなったら、また警察官がいなくなったら、同じです。さて、では、今日、2章の1節から4節から、この2章の教えを始めて、いきます。どんなことを警戒すべきか、どんな人たちを警戒すべきかというところです。一節をもう一度お読みしてお祈りいたします。ペテロの手紙第2章一節。しかし御民の中には偽預言者も出ました。同じようにあなた方の中にも偽教師が現れます。彼らは滅びをもたらす異端を密かに持ち込むようになります。自分たちを買い取ってくださった主さえも否定し、自分たちの身に速やかな滅びを招くのです。天の父様、あなたの皆が聖なるものとされますように、私たちをどうか悪や不正に自らも陥りそうな中にあります。ですから、どうかそれを正しく見極めて、良いものを見分け、また育むことができるようにどうか導いてください。この箇所にご聖霊の豊かな教えが、そして目当てがありますので、それを発見し、そしてそれに従って歩めるように導いてください。 特に、まだキリストが救い主とわからない方、また、久しぶり、また初めて触れる方たちに、あなたの格別な顧みがありますようにお願いいたします。イエスのお名前によってお祈りいたします。アーメン。まあ、しばらくこの章が続きますので、もう二度と来ないという方が起こらないように、分かりやすく伝えられるようにお祈りいただき、また後でこうしたらいいよとアドバイスがありましたら、遠慮なく言ってください。さて、今お読みしましたように、偽預言者、偽教師が、現れると告げられていて、怖いなと思いながら語っています。私が、偽牧師にならないようにぜひお祈りください。そのことは私たちが、それぞれの働き、また、家庭での立場をいただいて、いる中で、悪い、親になってしまったり、また、悪い、仕事になってしまうことがないように、また悪い子供になってしまわないようにという部分でもあります。聖書はそれらの状況を踏まえた上で私たちに益となるように、決して見捨てずに、神様から与えられたものですから、心を開いて、共に見てまいりましょう。この、2章に入る前に、ペテロは、では何が正しい、何が本物かということを告げた上で、偽物も出てくることを告げています。ですから、まず本物のことを短く振り返りたいと思います。まず、イエス・キリストを信じる救いは、私たちを祝福のもとに救いに導き完成させます。そして聖書が伝える信仰に良い生活と習慣、実践を重ねていけば、必ず守られて役立つものへと成長して完成します。そのためには、聖書の御言葉に目を留めて、聖書に信頼して従うことが大切です。またそれで十分ですと、ペテロは励ましを与えていました。その上でこの2章に入りますと、そのせっかくの聖書を誤って扱ってしまう危険から守られることを教えています。良いものでもですね、悪い方法で用いたり、悪いものを混ぜてしまうと危険なことになる。それが強力、素晴らしいものであるほど危険であることを私たちは社会で経験しています。良い薬をですね、悪い薬と混ぜたり、また間違った方法で用いたら毒になってしまいます。良い道具もですね、間違って用いたら危険なことになりますね。車を便利に使っていますけれども、整備の方法を間違えると危険な機械になってしまいます。また、食べ物でもですね、食べ過ぎてはいけない、食べ足りなくてはいけない、また食べ合わせということもあります。私たちは、そういう意味で正しく用いなければ危ないものを気をつけて、正しく用いることによって益を、支えられているのです。それが 最も素晴らしい書物においてもそうなんです。聖書は最も清く素晴らしい書物です。しかしそれもこの聖書であっても間違って用いたら、良い教えも間違って用いたら益をもたらさない、かえって害が起こってしまうんです。なぜそうあるかと言いますと、聖書は私たちの現実を教えています。私たちの現実は良いものも悪いものもありますね。また聖書は大変微妙で素晴らしいバランスの中で、書かれています。互いに矛盾すること、例えば愛と厳しさ、清さと汚れ、強さと弱さ、どちらも書いてあります。でも極端に走るとアンバランスになってしまうと、それは幸いには至りません。もちろん聖書は全体として読み、また正しく読むならば間違いありません。しかし誤って用いると危険な教えになってしまうことは覚えていたいのです。これは避けられないことです。そして神様に近く、聖書に近くある方たちは気をつけないと誘惑に陥っていつの間にか誤った用い方をしてしまう危険がある。だから気をつけるように、自分自身もまた周囲の方たちもと教えているんです。というわけで今日は二つのテーマに沿って見ていきます。大テーマは偽教師に惑わされないようにということですけども、前半は昔からそのことは続いている、偽預言者、偽教師は今に始まった話ではなく昔から続いているということを確かめて、では、ということで2番目に、神様が正しい信頼できる教えから引き離そうと働くものを必ず裁いてくださる。裁いてくださるというのは、もう、滅ぼしてなしにしてしまうということだけではありません。その過ちから救ってくださることも含めて裁いてくださるということです。この二つのことをまず第一のところから見てまいります。昔から続いている偽預言者、昔から密かに入り込んでいる、そして正しいふりをして誤った教えを広めてしまっているという現実が歴史の中で続いてきたことを確かめましょう。人類、私たち人間が神様に作られたその間もなく、最初の人類が罪に陥った出来事が今の困難や混乱の始まりでした。神様は最初の人類にこう命じました。こう命じたというか指示して約束されました。あなたは園のどの木からでも思いのままに食べてよい。しかし善悪の知識の木からは 食べてはならない。その木から食べるとき、あなたは必ず死ぬと。避けるべきものをあえて置かれました。それしか食べるものなければでなくて、ちゃんと良い食べるものも置かれていたんですけども、この善悪の知識の木の実から食べてはならないと、その時必ず死ぬと、神様との関わりが断たれると、そして命の源を断たれると警告されていました。しかしながら、偽教師、偽預言者の前身であります先に堕落したサタンのために用いられた蛇が語りかけました。夫婦、最初の男女アダムとエヴァの弱い方のエヴァの方に目をつけて蛇は語りかけます。園のどの木から、園の木のどれからも食べてはならないと神は本当に言われたのですか。エヴァは曖昧な答えをしました。すると蛇は続けて語ります。あなた方は決して死にません。それを食べるその時、目が開かれてあなた方が神のようになって善悪を知るものとなることを神は知っているのです。そうやって人が神様と並ぶ存在になることを神様は嫌がって、わざとこの善悪の知識の木を置きながら食べてはならないと言ったというのです。この偽りの言葉に惑わされた人類は、神様の言葉を疑って神様に逆らってしまいました。こうして罪と死が全人類に広がってしまいました。それ以降の人類の歴史でも、たびたび神様の言葉を否定する人たちが現れてきました。話は飛びますけども、イスラエルの民が奴隷状態のエジプトから脱出して約束の地に向かう旅、そこは訓練の旅であり困難もあったんですけども、モーセに逆らってエジプトに行った方が良かったと、エジプトに引き返そうとモーセを非難して民を逆戻りさせようとした偽のリーダーが出てきました。またイスラエルが困難の時代、王国、イスラエル王国が南北に分裂してしまったその時代に、神様の言葉をしっかりと伝える預言者が現れてきました。聖書の中の預言書という中に、旧約聖書の後ろ3分の1にそれらの言葉が残っていますが、同時に偽預言者が出てきました。偽預言者は神様の厳しい言葉を無視して、人々が喜びそうな言葉を勝手に神様がこう言われると語って否定しました。そして耳障りの良い自分の好む方に人々は流れていって、ますます人々は自分勝手になり神様に逆らうようになって、イスラエルは滅亡に向かって行きます。その中でも神様は見捨てずに約束の救い主を送られました。そして 十字架と復活の救いによって教会が出来上がったんですけども、教会が祝福されるにつれて、もう迫害しても止められないと気がついたサタンは、内側から教会をダメにしようと偽教師を起こしました。神の民の中にもイエス様が来られた時代には、すでに聖書の教えを曲げてしまった指導者たち、教師たちがすでにたくさん起こっていました。イエス様に敵対した勢力としては、律法学者パリサイ人と呼ばれる人たちはすでに旧約聖書を曲げてしまっていました。信仰ではなく正しい行いによって救いを得るのだと、永遠の命を得るんだ、神様前に正しいと認められると、まあ、そうは言っても聖書のそのままだと守りきれませんので、自分たちが守れる、まあ、他の立場の人たちは除いてもですね、ともかく自分たちは守れるように、そして守っていると証明できるように聖書を読みなさいと、そうして聖書の言葉を曲げてしまいました。イエス様がそれを正すと、彼らは逆恨みして、妬んで逆ら恨みしてイエス様を十字架にかけます。しかし行いによってという教えはなかなか抜けきれないで今に至っています。もう一つの教師たちの立場はサドカイ派という祭司たち、神殿に仕える祭司たちのグループでした。彼らはイスラエルを支配していたローマ帝国と、まあ、なあなあの関係になってですね、ともかく国が滅びないで、国が、保たれることと、自分たちが良い立場になることを、建前は別として大切にしていました。今の生活が一番、今の自分たちの立場が一番という考えでいました。そして、もともと聖書を教える立場ですけども、奇跡は信じられない、死者の復活は信じられないと言って、自分たちの頭で理解している部分しか聖書を認めませんでした。彼らもまたイエス様を十字架につけるようになってゆきます。今でも聖書には不思議なことがたくさん書いてありますけども、それは受け入れなくていいという人たちがいます。さらに反キリストと言われる人たちが出てきました。キリストは神ではない、救い主ではないと真っ向から否定します。十字架にかかった者がどうして神と言えるか、救い主と言えるかと。キリストはよみがえらなかった、弟子たちが勝手に言いふらしたこと、あるいは心の中でよみがえっただけだとしてしまいました。そういう教えは今もあります。また立法主義の反動でしょうか、神様が罪を許してくださるということを強調しすぎて、だからどんどん自分勝手に罪を犯せばいいんだと、どうしたって神様は愛してらっしゃるから私を裁かない というふうに教える人たちが出てきました。さらに信仰を昔からの宗教とごちゃ混ぜにしてしまう人たちが現れてきました。当時はギリシャの哲学や、また神々の教えが広まっていましたので、キリストもその一つだと、ギリシャの考えの中に聖書の教えを調和させればいい、こうしてギリシア風に聖書の教えを変えてしまったという誤った教師も出てきました。詳しく話すと時間がなくなってしまうのでこれでやめますけども、これら偽教師がなすことは、一番大きな問題は救いをもたらさないことです。いろんな方法があってですね、その方法でも罪が許されて永遠の命をいただいて神様と一致できるというなら、そして天国に行けるというならいいです。まだでも神様がそれを許すお方じゃないんですね。神様は清い方です。聖書自体が唯一の救い主、唯一の神と教えています。救いの道は行いによらず、ただ神様の恵みを信仰によって信じるだけ、他に救いはない、そう聖書ははっきり伝えています。人たちははっきり言いました。この方が以外に救いはありません。世界中でこの方イエス・キリスト以外には救われるべき名は人類に与えられていないと神様がそう言わせたんです。神様はこの基準で裁きます。ですから人が気に入るいらないは関係なく、これに従わなければ神様の与える救いはありません。他のこれいいなということに至るかもしれませんけど、永遠の命の救い、罪の許しの救いは他に道はありません。人がどんだけ努力して清くなろうとしても罪を負えません。人がどんなに不老不死を目指したとしても永遠の命は得られません。そして他にないと言われる神様の教えに従わなければ、神様が良しとして受け入れてくださる救いは得られないんです。聖書はこれに付け加えてはいけない、これを一部でも除いてはいけない、これを曲げてはいけないと警告していますから。しかしそれをやめない方たちが今も続いています。どんな働きをするか、ペテロの手紙2章の第2の2章の3節4節、彼らは貪欲でうまくこしらえた話であなた方を食い物にします。彼らに対する裁きは昔から怠りなく行われていて、彼らの滅びが遅くなることはありません。神は罪を犯した御使いたちを放置せず、地獄に投げ入れ、暗闇の縄目につないで裁きの日まで 閉じ込められました。彼らがどんな働きをするか、二節にこうあります。多くの者が彼らの奉従に習い、奉従というのは好き勝手です。限度を知らない好き勝手に習ってしまう。つまり神様がどう言われようと、どんなに警告されようと、自分が決める、自分でやる、自分の好きなようにやりますと言って神様を拒むことです。その結果、教会が混乱しバラバラになり、また良い実を結べなくなってしまうのを周囲の人たちが見て、キリスト教聖書はこれは良くないなと言って、信じるべき人たちが信じられなくなってしまうという害が起こります。ですから、神様はそれを除こうとします。最終的に裁きます。どこに逃れようとしても神様の目は、そして裁きは逃れられません。しかし遅くなることはいないと言いながら、どうしてなくならないんだろうかという疑問が出てくるかと思います。速やかに行われると聖書を教えていますし、イエス様もおっしゃったんですけども、なぜ早く神様は裁かないのかという疑問が出てきますね。なぜでしょうか。今見た箇所では有馬、直接まだ書いてないんですけれども、神様も早く何とかしたいと思っておられますけれども、そうするとこれから救われるべき方が救いを受け損なってしまうかもしれない。だから忍耐を持って待ってらっしゃるんです。ペテロの手紙第2の3章を見ていただけますか。3章の9節、主はある人たちが遅れていると思っているように、約束したことを遅らせているのではなく、あなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。つまり残しておいたらもうどうしようもなくなる、悪くなることしかないという時が来るまで忍耐してらっしゃるんです。少しでも立ち返る望みがあれば、もう少し待とう。こうして神様は一人でも多くの方が救われることを、死に立ち返ることを願っておられるから裁きを送らせておられるんです。ただし安心してください。悪の働き、真理から外そうとする働きは神様の許容範囲でしか起こりません。窓ガラスや、また攻撃が強くなりすぎて私たちが正しい救いを失うことは決してありません。一人も滅びることなくとあるように、神様は必要に拒んだ結果以外に救いを受けさせなくなることはないように守っておられます。そして、すべてを益に変えてくださる神様は、 この誤った教えが出てくることを通して、いくつかの益をもたらしてくださいます。一つは、何が正しいかということがはっきりするということ。それは試されてはっきりしますね。偽物が現れると本物の良さが分かってくるんですね。また、このことを通して、私たちを試練によって強く立たせます。そして最終的に、紆余曲折しますけど、神様の約束は真実だった。神様は最善を成してくださるとの一つ一つの聖書の約束がその通りであるということを証明して、私たちが神様を崇め感謝できるようにされる。よかったと言えるようにされる。これらの三つの目標によって、神様はご自身の許しの中で間違いを許しておられます。日本語のことわざに雨降って地固まるとあります。聖書には苦しみにあったことは私にとって幸いでしたという言葉が出てきます。神様は決して私たちをいたずらに困らせるんではなく、よかったと言えるように、この困難があったからこそ今の私があるんだと言えるようにしてくださるんです。ですから大丈夫です。大丈夫ですから、私たちは安心して求めましょう。求めて受け損なうことは決してありませんので、主の御名を呼び求める者は誰でも救われるのですと聖書は約束しています。偽教師、偽預言者は現れますから、それは私たちの益になりますので、ですから確信を持って歩みましょう。お祈りいたします。天の父様、今日の教え、辛いことも難しいところもありますが、神様が真実であることがこの箇所を通しても私たちの確信となりますように、どうか私たちを捉えてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。